旧約聖書1002ページ箴言の9章の7節から12節。不尊なものを諭しても侮られるだけだ。神に逆らうものを戒めても自分が傷を負うだけだ。不尊なものを叱るな、彼はあなたを憎むであろう。知恵ある人を叱れ、彼はあなたを愛するであろう。知恵ある人に与えれば彼は知恵を増す。神に従う人に知恵を与えれば彼は説得力を増す。死を恐れることは知恵の始め、聖なる方を知ることは分別の始め。私によってあなたの命の日々もその土地付きも増す。あなたに知恵があるならそれはあなたのもの、損があるならその咎は一人で負うものだ。牧師になって初めての教会、東京教会だったんですけど、そこに89歳のおばあちゃんがおられましてですね、よくいろんなことを教えてくれましてですね、おばあちゃんがですね、毎回教会に来てたのはですね、水を大切にしなさいって一生懸命言っておられてですね、で自分はですね、お風呂の水はですね、捨てずに取っておいて、それで洗濯をすると。そこまではですね、誰でもやってるだろうなと思ったらですね、それだけで終わっちゃいけないのよって、この水はまだ残るからそれをトイレに使いなさいとかですね、これで、庭に、草木に水をあげなさいとかですね、とにかく毎週その水の話をされててですね、で、その水を大切にするっていうのはですね、そういうことだろうなと思いましたけど、自分はですね、戦中からずっとそれをやってるって言われて、そうなんだなと思ってですね。で、それが一番生きたのがですね、震災が起こった時ですよね。はい。通りにですね、ずっとやってたらですね、多分震災の時も通りの水とか困らないんだろうな。その時にですね、思い出すんですね。でもそのおばあちゃんがですね、よく言ってたのはですね、水っていうのも神様が与えてくださるものだから、それを無駄にしちゃいけないでしょ。大切に使いなさいね。そういうことをですね、きっと教えてくれたんでしょう。そのおばあちゃんも多分水のことでとっても苦労したんだと思いますですね。だからこそ、若い人にですね、水を大切にしなさいっていうふうに言ってた。多分これがですね、生きていく人の知恵なんだろうなと思います。でもおばあちゃんが言ってたのはですね、多分知恵っていうのは神様がですね、くださるもので、その神様がいただく恵みを知恵にできるかできないかはあなた次第ですよって、そのことをですね、教えられたような気がしてなりません。で、箴言っていうのはですね、よく読んでみるとですね、知恵っていうのは一体何かっていうことをですね、よく考えさせられます。知識ではなくして知恵というのを持ちなさいというのです。今回の知恵もですね、実は女性として人格された知恵がですね、いろいろな語るって方法をとっています。未熟な若い男を招く話ですね、それを知恵っていうことでですね、語っているのが今回の箇所だと思います。でも本当の知恵っていうのは何か、それはあなた自身が見極めなさい。惑わされずですね、きっと疑いを持たず本当の知恵があればですね、神様を信じてまっすぐ歩むことができる。それが箴言の教えかなというふうに思います。PTA 会長っていうことをやってた時がありましてですね、なぜか小学校の PTA 会長を2年間させられたってないんですけど、したんですね。誰もいなかったのでですね、で、PTA 会長にはですね、いろいろなお誘いがあるんですよね。事業参観だのですね、給食を試食しろだのね、なと思いながら、でも真面目に出てたんですね。で、小学校4年生の道徳の授業をですね、新しくその道徳の授業というのが始まったから、事業参観に来いって言って、行ったんですね。で、その授業内容はですね、今話題になってるですね、麻薬や合成薬品からその危険からどう身を守るかという、小学校4年生で お前さんがやってきてですね、麻薬はいかに恐ろしいか、なんか DVD 見せながらですね、興味本位に手を出したりするな、そういうふうな内容だったんですね。で、麻薬はどういうもので、麻薬に侵されると人間はどうなっていくかなど、分かりやすくですね、お巡りさんがですね、話をしておられてですね、 とってもためになったんですね。ところがです。ところが授業の最後に先生が何て言ったかっていうとですね、麻薬を使うことに対してですね、いいか悪いか多数決取ったんですよ。あ、それは悪いってなると思うんですけど、なんでこの授業の最後に多数決なんだろうって言って、まあその疑問を持ったので、その授業参観の後のその懇談会の時にですね、なぜ最後に多数決なんですかっていうと、道徳の教科書に最後は多数決で決めるって書いてあるって言うんですね。非常になんか違和感を感じたんですね。だとすると半分以上の子がですね、麻薬はそれでもいいって言ったらいいのかっていう、そういう問題じゃないのになですね。なぜ麻薬は恐ろしいか、使用してはいけないかを話してきて、最後は多数決で決めるっていうのはありえないんだろうな。そういう時にですね、まあ、あの校長先生がくしくもですね、日本っていう国はやっぱり判断基準っていうものをちゃんと持ってないからこうなるんだ。まあ、その先生もなんか、まあ、お寺さんのですね、関係だったので、本当は判断基準っていうのは宗教が持ってたものが、それを全部なくすからこうなるんだっていうふうに言われたことをですね、非常にあの、まあ、重く受け止めてですね、その会議終わったのです。まあ、信玄は主を恐れることは知恵の始め、聖なる方を知ることは分別の始めって教えています。私たちに与えている知恵っていうのは神様から来るもの、その知恵の根拠となるものがですね、神様を知ること、そこから始まる。決して、まあ、あの多数決ではなくして、判断基準っていうのは神様がまず持っておられる。そこからやっぱり始めていかないと、この世界も間違った方に行くんじゃないかなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか今日もあなたが私たちに与えてくださるその判断の基準を御言葉によって私たちが知り、その知恵によって私たちの生き方を定めていくことができるようにしてください。大井教会、宇都教会、密道信者求道者、牧師牧師の家族と共にいて、今日も守ってください。またハレルヤ書店に働く一人一人を顧み、ハレルヤ書店の働きをどうか聖霊によって守り導き、豊かに祝福してください。病に床にある人たち、悩み苦しんでいる人たちにはイエス様が共にいて力をつけてください。今日私たちのもとから一人の兄弟があなたのもとに召されました。どうか残されたご遺族の上に豊かな主の慰めがありますように、また兄弟にはあなたのもとで安らかな時を過ごすことができるように、主の祝福が今日豊かにありますように。この祈り、主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。